皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなって服選び、スタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。今日はたくさん服を購入して袖を通してきたところを振り返りながら今の服選びの基準みたいなところを話していきたいなと思います。まずは機能性ですよね。もちろん見た目のおしゃれって大事だけれども、それがこう継続できる、その土台となる機能性ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。例えば自分の場合だったら、洗濯のしやすさは大きいですね。洗濯ネットに裏返して入れて、おしゃれ着洗いして、脱水1分で、で、ちょっとパンパンってして、干せば、もう、シワなく、シワが気にならずに着れる、みたいな。そういうケア、イージーケアはめちゃくちゃ大事ですね。手洗いとか、しんどいです。まして、この夏のこれから暑くなる時期、今も十分蒸し暑いですけど、っていう時に、ね、洗濯ができないとか、ありえないじゃないですか。なので、洗濯タグはね、すごい見る。見てやっぱ買わなきゃいけないなっていうところと、そこに、こう、好きな素材っていうのも、付随してくると思うんですよね。そうね。私はダントツで、ポリ100、ポリエステル 100% が大好きです。もうポリは正義です。タグにポリがついてる瞬間、ポリエステル100って書いてある瞬間、もうテンションめっちゃ上がります。あ、これめっちゃいけんじゃんって。手入れしやすいんで、そう、洗濯乾燥、乾燥じゃないな。洗濯、すっと干して乾燥、干して乾かすっていうのをすごくしやすいので、もう、ポリ100めっちゃ大好きです。で、着心地としては、やっぱポリ100ってちょっとね、これからの時期暑いんですよ。寒い時期はね、そんなに気にならないんですけど、暑いから、やっぱりこう、肌当たりとか、あと快適感を見ると、まあ、綿もやっぱいいですよね。そう、綿100も好きです。へたらないから。これ綿100はね、子供の T シャツからすごい学んでて、ポリエステルが入って 69% とか入ってる西松屋に売ってるやつとかって、めっちゃ毛玉できやすいんですよね。だから安いんですよ。でも、綿100は、そう、くたばらない。毛玉できない。だから、子供の服も、あと自分が、こう T シャツとか選ぶときも、もう綿100はもう圧倒的に好きですね。ただ、なんかシャツとかブラウスになって綿100になってくると、着心地もいいし、風合いもめちゃくちゃ素敵なんだけれど、なんか、あれですね。やっぱ、シワになりやすいところはちょっと気になるかな。まあ、だいたいね、さっき言ったネット入れて脱水1分でパンパンで干すで、まあ、いけなくはないけど、なんか私はアイロンかけるってなっちゃうと厳しいので、ちょっと綿100については、あれって何？折られ方で雰囲気っていうか素材感が若干変わるんですかね。なんか綿100でも、伸ば、なんていうのかな。世話になりやすいものとなりにくいものがある気がしてて、なんかこう、触れてみたときにね、素材感として。だからなんかね、私もそこは詳しくないからわかんないんですけど、なんかこれはシワ大丈夫そうだな、みたいな綿100選ぶようにしてるかな。あとね、04コンも好きではあります。ユニクロの04ブラウスとか大好きなんですけど、なんか、ただね、04は水に弱いから、縮みやすいっていうね、デメリットもあるんで、そう、洗ったら縮むなってことも見越して、水に弱いなってところも、まあ見越して、まあどう付き合っていくか。レイオン素材自体はすごい、私は、まあ割と好きですね。で、この時期になるとね、夏場はね、リネンもめちゃくちゃ素敵ですよね。ただやっぱり、シワがどこまでこう気になってしまうか、それを風合いとして楽しめるかっていうところは、まあ絶妙なんで、私もユニクロのリネンシャツ1個だけ持ってるんですけど、リネン店のポリとかいいですよね。そういうなんか実用性とこう風合い、着心地、見た目って、ほんと素材1つ取っても5分間喋れちゃうんですよ。5分以上喋れちゃいますよね、これきっとね。 で、手入れの話から入ったんだけど、素材の話になったので、ちょっと素材の話引き続きしとくんですけど、サテンも、まあ割と好きかな。でもこれ、色によってやっぱサテンってツヤ光沢感があるから、イメコン視点になるんですけど、結構大人側さんが得意な要素になってくるので、カラーで得意な色で、で、サテンとかだったら、まあ、ギリ子供顔の私でもセーフなんだけれど、もう、何、サテンかつ、私が苦手な暗い色とか、大人っぽい色みたいになってくると、もう事故ですね。事故が起きます。だから、カラー、素材、まあ、テイスト、形ってとこですかね。そう、テイスト、形、デザイン。テイスト、形、デザインで一つ、みたいな、いうところを、得意要素を必ず入れてあげるとこですよね。全部苦手だとやっぱ事故起きるんで、要素で分解して、まあ、得意な要素を入れてあげれば、そこは多少苦手なもの入ってても、まあ、いけちゃうんで、そういう感覚、自分が何が得意で何が好きで、何が嫌いで何が苦手っていうところは理解することめちゃくちゃ大事ですよね。で、どう頑張っても抗えないのがベロアです、私は。もうベロアはめちゃくちゃ大人素材なので、事故すっごい起きますね。あ、もうベロアダメなんだなって思ってます。やっぱりこれは理論的なものもあるんだけど、実際いろいろ試着とかしてみて、あ、この素材いけるなとか、この素材は苦手だなとか、さっきのサテンみたいにカラーとかで補えばいけるなとか、ベロアみたいにカラーで補ってもダメだなみたいな、そういう判断基準も持ってることすごい大事だし、かつさっき前半に言った着心地とかそういうのもすごく大事にしたいなというところですね。手入れについて、シワについて、あとちょっと子供の話ですけど、毛玉の、ね、なりやすさなんかについても話をしてきました。あとそうだね、ニットとか、ニットとかなってくると、やっぱり引っ掛けやすいのは気をつけた方がいいですよね。冬のニットにしろ、サマーニットにしろね、引っ掛けちゃった時に、まあ自分でフォローできるか、引っ掛けるのが嫌なら、引っ掛けない服を着る、みたいな。そういったなんか素材全体のケアのしやすさみたいなのって大きいですよね。あとは機能性でいくと、こう動きやすさ。昨日のラジオでもタイトスカートの話をしました。歩幅が狭くなるから歩きにくくなって足が痛くなっちゃうんだよねっていう話。あと、車の乗り降り。あれタイトスカート履いてるときうわってなるんですよね。ビリっていきそうな感じ。とか、あとこれから夏場になってくると、先に子供たちが乗る前に、家族で乗る前に、エアコンかけてちょっと冷やそうかみたいな時ってあるじゃないですか。あれで、こう何の、座ってエンジンをかけるんじゃなくて、わかります？ドアをまたいでエンジンをかける、ペダル ブレーキ、何アクセル どっちか忘れちゃったけど、踏む？あれね、座席に座らない状態で、ドアに片足かけて入ってみたいな、あの感覚ですよ。あの時エンジンかける時に、うわ、かけらんねえ、みたいな。歩幅広がらないわ、みたいな。あの感覚とか結構、動きにくいなって思う瞬間だったりしますかね。あとは、着てて肩凝ってくるもの。これもきついですよね。冬場のアウターなんかに多いんですけど、あと、どこか肩幅とかのサイズ感が微妙に合ってなかったりすると、なんかちょっとゴワゴワしちゃったりとかね、いうのもあります。あとは、こう、着脱のしやすさ。自分で着脱が成立しないものは、やっぱり、人間億劫なものは嫌なので、さっきの、ね、動きやすさとか、着心地の軽さとかもそうですけど、ね、そういう実用性はかなり、求められる部分じゃんじゃないかなって思います。なんかね、小柄ブランドの服で結構あるんですよ。やっぱ小柄さん向けに作られている。けど自分は背が小さいだけでそんなに華奢なタイプではない。骨格ストレートだしね。ナチュラルの要素も入ってるし。だから小柄さん向けの服なんかは、まあ、着た時のフィット感っていうのは確かにサイズ感あってていいんだけど、こう着脱怖いアイテムって結構あります。やべえ、破けるみたいな感じとか、恐る恐るね、着脱気をつけて着るものとかもあるので、本当破けそう体験は結構してるんで、ね、なるべく、こう、楽に着脱したいですよね、やっぱりね。ということで、まだまだ喋りたかったんですけど、結構、なんだっけ、素材？素材、お手入れしやすい素材の話とか、好きな素材、の話、カラーとかの、こう、 こう、何、パーソナル、イメコン的な合わせ方とか、あと着心地の良さとかの話してたら、あっという間に時間経っちゃったので、ちょっと今日は一旦これで切り上げて、まだまだ喋りたいことがあるので、またそこの続きを次回お話ししていきたいなと思います。はい。今日もご視聴ありがとうございました。